ドキュメンテーション、8つ目の章は、Documentation in Agile World ということで、Agile World におけるドキュメンテーション。サブタイトルには、バグトラッキングシステムはインターナルドキュメンテーションのセントラルリポジトリになるように進化してきました、それらの、Perk and Pitfalls なんで特典と落とし穴のロング&ショート、長所短所をお見せいたします。ということで著者の人は、プラニーマ・アプティさん、アワードウィニングなライターエディターで、自分の積み上げた本がジェンガの山のように見えた時に最も幸福を感じるということです。はい、物書きの人っぽいですね。あんまテック系の人というよりはテックに関する文を書いたりして生業を立ててる方、生業を立ててるじゃないです、生計を立てていらっしゃるような方ですね。全体的にはいわゆるアジャイルプロジェクトにおいてのバグトラッキングシステムがどういうものかっていうのを話している章で、あまりドキュメンテーションについて触れてくれていないので、ちょっと文の量の割に何か言ってるようで何か言ってない感じっていうのが、まあ正直な感想でちょっと残念でした。で、この方がやっぱり物を書くなりわいの人であるからか、文が結構難しくてですね、ポエミーというか、こう直接的で なかったり、ちょっと英語における韻を踏みたいがための表現を無理やり使っているように見えて、なかなか何言ってんねんみたいな気分になりながら読んでました。全体的にまあ別にそういう表現であっても言わんとすることはまあわからないことはないんですけど、まあ日本語に置き換えたらこれはどう言ったらいいかなっていうのを考えるとなかなか難しいものがあります。まあきっといっぱいこういう面白い言い回しをしてくれているんだけど、おそらく自分で気づけるのってその一部しかないんだろうなと思う部分もあって、まあなんかね、同僚にもこういう喋り方をする人とか、こういう文をチャットで打ってくる人みたいなのがいて、僕はあんまりその意図が読み取れないので、こう本質的に何を言っているのかしか、なんか汲み取れなくて悪いなと思うことはあります。なんか逆に日本語だと自分もちょっと比喩だったり、うまく違う言い回しにしたりみたいなのを好ましく使ってる部分あるんですけど、多分なんだろう、第一言語者じゃない人にとっては相当酷なものを発しているんじゃないかなと思う部分が、ないこともないですね。で、本題に戻ると、最初入りでは、アジャイルがある時代とない時代の話で紹介を始めていて、最初にアジャイルのない時代ですね、ソフトウェアディベロップメントの古き日々、それをいちいちこうカッコ書きして、こう説明をいちいち挟むと、元の文が何なのか分かんなくなるので、投資で紹介すると、ソフトウェアディベロップメントの古き日々は全く黄金ではなかった。プロセスはひどくて、ウォーターフォールのようにプロジェクトはマネージされていて、カスケードは、仕様策定に始まり、デザイン開発テストへと、つながっていって、QA にたどり着く頃には、予算は往々にして膨れ上がっていて、時間的にも紙の分け目的にも、時間的にも紙の分け目的にも予算が、往々にして膨れ上がってしまっていたっていう序文、ちょっと間はカットしているんですけど、序文がそういう感じで、もう最初にソフトウェアディベロップメントの古き日々と書いた後に、カッコ書きでカッコ書きの中で、リード、90年代と読んでもらいたいみたいなのが書いてあったり、こう、全くゴールデンではなかった。これは多分黄金時代とか一番もてはやされた時代みたいなものの比喩で、で、プロセスは広くウォーターフォールのようにプロジェクトはマネージされ、その後カスケードはって言ってるんですけど、これカスケードって滝が連なっている状態、なんだろう、滝がいっぱいある山のことを指すんですよね。で、そのカスケードが仕様策定に始まりっていうのは、そのウォーターフォールの一番上が、上を比喩しているような感じですね。で、最後に、こう、時間的にも、紙の分け目的にもって、こう、ヘアーズスプリットって言ってるんですけど、多分、これはなんだろう、細かいことを気にしない、みたいな言い回しなんですけど、予算が膨れ上がることに対して何らかの比喩をかけていて、もうちょっと、勘弁してくれよ、みたいな文ではありました。 みたいなのが全体的に続くんで、この後の紹介は割と、意味だけをうまく汲み取ったような、読み方をしています。で、そのまま続けると、フレッド・ブルックスは、彼のアイコニックな、著書である人月の神話、有名な本ですね。人月の神話で、プロジェクトはよく非現実的なデッドラインを持っていると。バグという名のディスカバリーにチームとして対抗できず、スケジュールに縛られてしまう。あなたが作るものと、あなたを妨げているものにあなた自身が悟る前に。いや、こういう文読んだ覚えがありますね。バグ自体が。バグというか途中で発見される新たな情報に対して最初に見積もることが難しいっていう話ですね。で、不器用にすべてのステークホルダーを一緒くたにしていたのが、ドキュメンテーションというやつでした。これはソフトウェアディベロップメントの古き日々における、インターナルドキュメンテーションがそういう位置づけだったんでしょうね。で、要件や設計のドキュメンテーションが開発されて、全員がそれを承認し、健康的な成果を祈っていました。はい。で、それに対して新しいセクションで、アジャイルフォーツデイということで、今日のアジャイルですね。ソフトウェアドキュメンテーションについて人々が想像すると、ソフトウェアマニュアルみたいなのが想像されるかもしれないですが、それは氷山の一角であると。デリバリーされ続けるソフトウェアにとっては、チームは巨大なインターナルドキュメンテーションをメンテナンスする必要があって、この章で話しているのは、そのことですと。そうですね。インターナルドキュメンテーションを、作っているものに対するドキュメンテーションですね。ユーザー向けというよりは、内部の開発を促進したりとか、新しいメンバー入った時に理解するための、ここまでのドキュメンテーション一冊読んできている中でもたびたび出てきているインターナルドキュメンテーションを、議論したいと言っています。で、ポピュラーなアジャイルテクニックである、スクラムですね。スクラムでの、ドキュメンテーションというのは、チームが毎日使うバグトラッキングシステムのことである。ここはドキュメンテーションの宝庫でもある。なるほど。バグトラッキングシステム。なんか言わんとすることはわかりませんね。ドキュメンテーションというか、そこに情報がすべて統制されていれば、良いドキュメンテーションになりますよね。はい、ここで、人の発言の引用で、ジェイク・ブリリトンさんの発言。ジェイクさんは、アトラシアンのイシューバグトラッキングソフトウェアであるジラ。有名どころですね。ジラの、マーケティングのヘッドだそうです。ジェイクさん曰く、2002年にジラをリリースした時はバグトラッカーだったけれど、それはゆっくりとイシュートラッキングへと変容し、アジャイルの流星とともに、フルスイートなプロジェクトトラッカーへとなっていったと。本質的にはジラみたいなソフトウェア開発に関係する、情報、ソフトウェア開発に関係する必要な情報をすべて取り扱うために進化を遂げていると。そうですね。ジラも最初はそういうものだったと思うんですけど、いろんな機能がついていって、最終的にもうプロジェクトを丸ごと見るようなやつ。はたまたね、別にソフトウェアだけじゃない概念も取り扱ってるような感覚ありますね。はい。もう一人、人の発言が紹介されてて、アンドレ・オフスタッドさん。この人は、コーファウンダーオブエアテーブル。エアテーブルは日本であんまり有名じゃないかな。エアテーブルって、スプレッドシートのサースみたいな感じなんですけど、スプレッドシートをユーザーに提供しつつ、それに対して便利な API が提供されているような感じですかね。モダンなスプレッドシートって言ったら一番わかりやすいのかな。でも、それができるってことは、いろんな形に変容できるというかですね。ノーションってサービスでもそうで、スプレッドシートの形式、テーブルの形式でデータを扱うことができると、他の形、グラフに表現したりとか、カードを一覧する形にしたり、いろんな、リレーショナルデータベースを扱ってるのとやってることは一緒なんですけど、表形式のデータであれば、いろんな形に出力ができるので、それをモダンにいい感じに扱ってるサービスがエアテーブルですね。で、ノーションはそれの一部の機能を切り出したように見える部分も、ちょいちょいありますね。 はい、で本題に戻るとそのエアテーブルのコーファウンダーの人のセリフは、バグトラッキングシステムは今やアセントラライズドソースオブチュースであると、はい、あの情報、うん、真となる唯一の情報が、集まる中心的な場所であると言っていますと、はい、で、いっぱいバグトラッキングシステムが今この世にはあってその多くはプロジェクトマネジメントツールの中に含まれるようになってきているとめちゃくちゃベーシックなやつからこう感動的なまでに複雑なものが存在しています。どうやってチームはそれを使いこなしたらいいのだろうかと問いかけています。で次の章じゃ、次のセクションに行くと Tell Stories、 まあストーリーズ、これはこれも欠けてんでしょうね。スクラムなプロジェクトにおけるストーリーですよね。あのタスクというかチケットというかまあやることとか達成したいことをユーザーストーリーと呼んでいるスクラムの概念のに合わせてテルストーリーズ、ストーリーを話しましょうみたいな、セクションです。読み始めると、プロジェクトマネジメントや、バグトラッキングツールをドキュメンテーションのためにうまいこと使う良いアプローチというのは各ストーリーをチケットに結びつけることであると。ストーリーに関連するドキュメンテーションをチケットに追加するのです。そこにはコードスニペット、デザイン、発生した質問が添付され、ワークフローの中でいつでも見られる場所に存在することになりますと。はい。ドキュメンテーションの後話がやっと出てきたんですが、まあ、良いアプローチですね。これはスクラムのプロジェクトを、まあ、ちゃんとやってる人だと理解しやすいんですが、ストーリー、ドキュメンテーションは、チケットとして存在する。なので、ユーザーストーリーっていうのが何か存在したときに、それに対してぶら下げるチケット、まあ、タスクって言うと怒られるな、チケットを結びつけるんですけど、実際にやることですね、そのストーリーを達成するために。それを、ドキュメンテーションっていうのをそういうふうに、チケットにの一つとして、ストーリーにぶら下げましょうと。いうのが良いアプローチですとここで言ってくれています。ただですね、このセクションの中で言っているドキュメンテーションの確からしさの話はこれだけで、なんかこの後はひたすらストーリー、スクラムにおけるストーリーはこういうものですみたいな話をずっとやっていて、なんだろう、全然ドキュメンテーションの話に回帰しないというなかなかきつい、セクションでした。そのまま飛ばしました。飛ばしましたという読んだんですけど、ここで紹介を省きます。で、ここまででだいたいこうドキュメンテーションというよりは、バグトラッキングシステムというものがアジャイルなプロジェクトにおいて、中心的存在であって、ドキュメンテーション上ではドキュメンテーションの文脈では、ストーリーに、チケットとして結びつけるのがいいんじゃないかという話が出てきて、後半はもっとここからバグトラッキングシステムの話が続いていきます。はい、では後半に入っていくと、Follow the breadcrumbs、パンくずを追えですね。すべてのトラッキングシステムに記録されていれば、それらの情報、breadcrumbs、を追えば良いという話をしています。そのためには、誰かがその痕跡を残している必要があるんで、こう GitHub のインテグレーションとかいろいろ情報を積み込んで、バグトラッキングシステムに全ての情報が、まあ、ブレッドクラムスが残るようにしましょうと言っていて、さらにはまあそれの果てには、Everybody on the same page、 On the same page はよく出てくる慣用句、まあ、みんなが同じ認識にありますみたいな、俺たちオンザセイムページだよな、みたいな言い方をよくするんですけど、認識が揃っている状態に、全員がたどり着くのが、まあ、アジャイルプロジェクトにおける、まあ、バグトラッキングシステムの目指すところという話をしていて、こうやってバグトラッキングシステムが、みんなが仕事で使うツールへと進化して、真実を求めてたどり着く場所となり、インターナルドキュメンテーションのための中心的なリポジトリとなりますと。プロジェクトマネジメントや UX デザイナーのための他のツールっていうのは存在していますが、バグトラッキングシス テムというのは異なるチームの中でコラボレーションを実現し、ドキュメンテーションのためのセントラルリポジトリを提供する場所となりますと。で、ソフトウェア開発のサイクルを超えて拡大する存在です。みたいに言っていて、そうですね。ジラみたいなのって、プロジェクトをマネージするため、プロジェクトマネージャーっていう仕事だけの人が使うというよりは、ソフトウェアエンジニアリングに始まり、もっと広い領域で見たり、みたいな。ソフトウェアディベロップメントが中心のツールだったはずなんだけど、どんなことにでも使えるようなツールであるっていうのは、これ言ってることは同意できそうですね。で、ここで、既存の会社の取り組みの例で、パンドラという会社では、と入っているんですけど、パンドラは、Spotify みたいな、音楽ストリーミングに関するサービスですね。パンドラのスピーカーとか売ってたっけな、忘れた。Spotify が、もっと流行る前にはいろんなサービスが横並びになってたんですけど、その一つです。で、パンドラという会社では、HR、Human Relation だから人事部ですね。人事部が、ジラを使って新入社員をオンボードし、HR リクエスト、人事へのなんかのリクエストは、すべてジラ上でトラックしていると。マーケティングチームは、すべてのプロジェクトを管理し、リーガル、ホームですね。ホームチームは、リーガルイシューや、組織中からの、レビューコントラクトリクエスト。他の会社と契約するときとかのレビューをしてほしいリクエストを、リーガルはジラ上でレビューすると。で、ファシリティチーム、ファシリティは、社内の設備とか、あれですね、パソコンの管理とか IT みたいな人たちは、新入社員の、職場でのセットアップを、トラックし、管理してくれると。他の似たシステムでも、別にジラじゃなくてもそれは可能であるけど、そういうシステムを全部の、部署に使っていると。良い例ですね。すべての情報の集積する場所が、もともとバグトラッキングシステムだったソフトウェアに集まってきていると。これはでも結構よく聞く話で、GitHub で何でもやるみたいな、会社のことを GitHub 上で何でもやるというのは、見聞きすることが多い、実例ですね。僕自身も何らかのプロジェクトを走らせるときにすべて GitHub のイシューだけでやって、それにソースも付随でき、ソースも保存できるという、コードが逆におまけ的な存在みたいなプロジェクトを走らせたこともありますし、ソフトウェア開発のために、プリミティブに管理したいものっていうのは別に、ソフトウェアによらず、人間の活動において、管理したいものと共通であるっていうのが、根っこにあるところだと思うんですけど、GitHub みたいなツールが、ソフトウェアの人たちほど、そういう管理を上手にやろうとかやりたいみたいな傾向が強かったんで、サービスやシステムが先に発達して、それが他のことにも使われるっていう順序で広まっていってるんじゃないかなと思って、自然なことです。ここで書いてること同意できますね。はい。続けると、これ自体は、ツールの問題ではなくて、カルチャーの話であって、ツールは、チームが作りたいカルチャーを、作りたいワークフローを、チームが作りたいカルチャーや、チームが作りたいワークフローを助長してくれるのが、ツールの仕事ですと。重要なのは、チームが最初に明確に達成したいことや、どのように仕事をやりたいかというのをちゃんと設定することです。はい。おっしゃる通りです。次のセクションになって、Don't throw in the kitchen sink. はい。アメリカの皆さん、キッチンシンク大好きですね。吐き溜めみたいな言い方をよくする。比喩の対象で、キッチンシンクに何でも投げんなというのがセクションのタイトルで、多分、情報がいっぱい集まってきてるから、こういう話になるんでしょうね。中に入っていくと、ドキュメンテーションのために、バグトラッキングソフトウェアを使うときの問題は、人々がどの情報を含めるかについてミスを犯しがちであることですと。よく全てを、入れ込んでしまう。よく、全部を入れ込んでしまう。シンクを含んで全てって書いてて、これ多分、キッチンシンクの比喩をさらに比喩にしていて。なんだこれ。元の部分は、essentially, they throw in everything, including the kitchen sink って言ってて、何でもぶち込む。 ていうのが、そもそもキッチンシンクなのに、さらにはキッチンシンクまでぶち込むっていうのを、いう分も入れていて、まあ、要は、何でもぶち込むをさらに強調しているだけなんですけど、最初見たときに何言ってんだみたいな感じはしました。そのまま進むと、多くのチケッティングシステムっていうのは、ドキュメンテーションのために設計されておらず、プロジェクトマネジメントや、バグのトラッキング、コラボレーティングのためにありますと。チケットはいろんな情報を収集し、追従するのが大変なほどになってきます。この傾向があるために、長期的にバグトラッキングシステムが効率的なドキュメントのリポジトリになるかどうかに、ついてはまだ結論が出ていません。短い期間のスプリントについては素晴らしく機能しますが、何年も経ってから全ての情報が、まあ、維持する活動をなくして、正しく使うことができるかどうかは定かではありません。みたいな話をしています。そうですね。セントラルリポジトリだからって、全部ぶち込んだところでそれがドキュメンテーションとしては機能するかどうかは怪しい。という話ですね。で、ここで、また他の会社の例が出ていて、Optimizely ですね。A company that makes customer experience optimization software なんで、顧客体験を、オプティミゼーションするソフトウェアを作っている会社、Optimizely ですね。近所に本社がある、本社かどうかわかんないな。オフィスは、があるんで、なんか見たことあるんですけど、実際のソフトウェアは僕は触ったことない会社です。で、その会社、Optimizely では、カジュアルとフォーマルという形にざっと分けられる2種類のドキュメンテーションというのが存在しますと。カジュアルに分類されるやつは、オンゴーイングでアクティブなディスカッションだったり、コラボレーション自体が、Google ドライブ上で記録されていて、それがバグトラッキングシステムから必要に応じて参照できる。これはまあ、ホットなやつですね。今進んでるプロジェクトに対してとか、これから始めるプロジェクトに対して、ドキュメンテーションを組み立てている時の議論みたいなのがカジュアルでしょうね。で、もう一つが、コンフルエンスを使って永続的な情報を保存していると。それはあまり、喫緊の変化を指すものではないとだけ言っていますね。まあ、これだけで言わんとすることは分かって、まあ、プロジェクトが終わった後だったり、まあ、十分に静まった後に、まあ、情報が変化しないだろうという状況になってから、まあ、永続化されたドキュメントとして保存をするんでしょうね。まだ、なんか、いろいろ議論して変わっていくものの間は、Google ドライブの方でやって、最後はコンフルエンス上に、まあ、なんだろう、公式ドキュメント、フォーマルなドキュメントとして残すような振る舞いですね。なるほど、という感じで、これで実は全部が終わってしまって、最後まとめっぽいセクションになっちゃうんですが、最後は、今日の、ざっとまとめると、今日のアジャイルソフトウェアディベロップメントでは、組織の、バグトラッキングソフトウェアが、プロダクトの過去のすべてのリリースに関するインターナルドキュメンテーションのための一つのリポジトリになっている。という話をした後、バグトラッキングシステムにはどういうものが保存されていてっていう話がひたすらこの後また長続いて、で、最終的にはソフトウェア開発プロセスにおいて、重要な補助をしてくれる役割をバグトラッキングシステムっていうのが果たしてくれていますという締めをしています。なかなかちょっとそうですね、何も、各出てくる会社の例は良かったんですけど、あんまりプラクティカルなことを言ってくれず歯切れの悪いショーだったなというのが正直な感想です。まあ、各社の例もね、触れてるところは良かったんですけど、それ自体がもっとこうね、オプティマイズリーでカジュアルとフォーマルがあって、カジュアルは Google ドライブを、フォーマルはコンフルエンスのその先をもう少し聞きたかったなというのが正直なところですね。各社インタビューをしたのかもしれないですけど、もう少し、いい話を持って帰ってきてくれたらよかったなと思います。で、まあ、ショー全体で概して言っていたのは、バグトラッキングシステムに全てが乗っかれば、ドキュメンテーションにとっても、まあ、いいことというか、そこにあるものがドキュメンテーションにそのままなり得るものであるから、ちゃんとこう情報を集めることに集中しましょうというのが言わんとしていることだと思います。 で、まあ触れられていたドキュメンテーションっていうのも、まあインターナルって言ったぐらいですごいバラバラで、ストーリーにぶら下がるドキュメントは何なのかよくわからないし、ドキュメンテーションをもう書くっていう、こうチケットがあるから、どういうドキュメンテーションが生まれるかみたいな、ふんわりとしたまんまですね。まあ、こういう、まあね、こういう文ってあんまり読んでて疲れるので普段読み飛ばしがちなんですけど、このポッドキャストの目的的には、まあこういう好ましくないって言い方は悪いけど、自分が得意じゃない文章を強制的に読むようにしたことで全部目を通せてよかったです。まあただですね、こうバグトラッキングシステムの情報を、まあそういうふうに扱うっていう切り口自体は僕には学びがあって、まあ現状、そこでの一過性の情報っていうのを、まあ、どう扱ったらいいのかなっていうのを考えるきっかけにはなりました。なんだろう、今だと、どうだろう、今は本業でやってるプロジェクトマネジメントだと、Google ドライブにだいたいプロジェクトのブリーフを書いて、テックプラン立てて、で、テックプランからこうブレイクダウンしたストーリーのドラフトを書くまでを Google ドライブで進めて、まあ、ミーティングを重ねて、それを、なんだろう、いい感じにしていった後に、じゃあ、その後、ピボタルトラッカーを、こう、日々の作業自体の管理には使っていて、ピボタルトラッカーに、ドラフトだったストーリーをもっと具体的なストーリーやチョアに落としていって、並べていって、で、その後、まあ、プロジェクト終わると全然その内容っていうのを丸々捨ててるというかですね、あんまり見返すことってないんですよね。過去の対応を検索するときぐらいにしか、ピボタルトラッカー上に溜まった情報ってあんま見ない傾向にある、あって、じゃあいざドキュメンテーションだっていう話になったときって、全く新たなドキュメントを、なんだろう、フルスクラッチで、過去のドキュメントや、まあ実際に出力されたプロダクト、いやコードをベースにドキュメントをまた練り出しているみたいな感じはあるので、もしかしたらその、なんだろう、過去、組み立ててきた情報をうまく扱うことで、後のドキュメンテーションっていうのはもっと楽で、もしかしたら自動でできるようなものになるんじゃないかなと思うきっかけになった部分は、この文章を読んでよかったなと思います。で、まあ、こういうのも、難しい比喩がいっぱい出てくる章も、読めて別に悪かったなとは思わないです。